もうこの時から私たちは何の恐れも必要ありません。神様は全てのことにおいて働いてくださいます。聖書を開きたいと思います。使徒の働きの2章新約聖書の209ページを開いてください。使徒の働きの2章1節から14節まで読ませていただきます。209ページ2章の1節からですね。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネルに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうと。人々は皆驚き惑って互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。以上にいたします。これは五旬節の日という、これはユダヤの祭りの日です。で、実は今日がその暦の上ではその日にあたる、今から約2000年前に起こった、2000年前の今日に起こった大変不思議な出来事でございます。弟子たちが約120人ほど集まって、お祈り会をしておりました。ここにおられる方々、さっきミシオネットに行った子どもたちや先生たちも含めると、ご支出の方も含めると120人ちょっとかけるぐらいだと思いますけども、ですからかなり大勢の人数と言わなければなりませんが、人たち集まってですね、お祈りをしておりました。するとその時激しい風が吹いてくるような響きが起こって、彼らのいた家全体に響き渡り、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまる。さらには皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話しました。突然自分が聞いたこともない、話したこともない、もちろん勉強もしたこともない言葉でもって弟子たちが話し出したという大変不思議な出来事であります。彼らが話していた言葉を、実はこの周りにいた、エルサレムに住んでいた人たちが聞いて驚いたということがこの後に書いてありますけれども、私たちはということでですね、こういろんな何人何人と、あるいはどこの出身のものということでありますけれども、これはもう地中海沿岸の当時のローマ帝国のですね、もう全土から来ている人たちでありました。これは 教会ではペンテコステの出来事と言われておりますけれども、ちょうどイエス・キリストが十字架にかかってかかられたのが吸い腰の祭りの日、それから50、つまり50日後に起こったことでございました。キリストは一章の3節を見ますと、苦しみを受けた後40日間彼らに現れたとあります。キリストは十字架にかかって私たちの罪の身代わりとしてその体を捧げてくださいました。これは私たちが神の前に立つときに、いかなる罪を犯していたとしても、キリストを信じる者はキリストが、いやこの人は悪いのではありません、私がやりましたと言って身代わりになってください、そのために行われたことでありました。しかしキリストは死んだだけではなくて復活をされた、よみがえられた、3日目に墓の中から出てこられた、その後40日間弟子たちに現れたというのです。で、数多くの確かな証拠でもってご自分が生きていることをお示しになられた。ですからちょうどイエス様が天にお帰りになった4の日からですね、10日目、もしその苦しみを受けたというのがその十字架の日から考えると、十字架の日から40日経ってそこで天にお帰りになったとすると、その後10日後ですからね、10日後に、この不思議な出来事が起こったと言えるかもしれません。あるいは復活した後40日キリストは弟子たちに現れたとするならば、ちょうど1週間後ということになるかもしれませんが、その1週間後あるいは10日後に弟子たちが祈っていると、この大変不思議な出来事が起こる。そして他国の言葉で弟子たちが話し出した、120人のもの人たちが一斉に自分の聞いたことがない、勉強したことがない言葉で話し出した。人々はどういうことが起こったんだ、これはどうしたことかとお互いに語り合いましたけれども、そのところでペテロをはじめとしたイエス・キリストの弟子たちが立ち上がって、いやこれは神様が約束されたことなんです、そして実はあなた方が十字架につけたイエスはよみがえって私たちに現れてくださったんです。イエス・キリストをそして信じるならば、悔い改めて罪を悔い改めて信じるならば、その罪を許していただけるんですという証しをこれからするようになるんですね。で、この出来事の鍵となっておりますのは4節にあります聖霊に満たされという言葉です。2章の4節にありますが、聖霊に満たされ、聖霊というのはこれはイエス・キリストの霊であります。あるいは神の霊と申し上げてもよいでしょう。聖書の中には一人の人格、一人の神として記されております。ですからただ霊というとお化けのような、何かわけのわからないようなもののような感じがしますけれども、聖霊というのは神から使わされている、使わされてまいります人格を持った、考えを持った霊であります。キリストの霊、すなわちとれば、キリストは肉体を持ってこの地上においでになりましたけれども、そのキリストの霊が今度は私たちの体の中にお住まいになる。さらにそれだけではなくて、それが満ちる、満ちるというのは全身を覆い尽くす、全身を支配する、神の霊が我々を支配する、 今私たちの体を支配しているのは私たちの意思ですけれども、そうではなくて聖霊が、神の霊がこれを支配する、神の霊がこれを動かす、神の霊がコントロールする。何のためかというと、これは一章の8節、今日の御言葉としてある言葉ですけれども、しかしあなた方、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと、ここに書いてあります通りに、イエス・キリストの証人となるため、イエス・キリストを証しするため、イエス・キリストのことを証言するために、聖霊は私たちの中に下ってこられて、そしてこれに満ち、これを支配されるという。そんなことをしなくてもイエス・キリストのことを証しすることはできますと、このように言う方もおられるかもしれません。弟子たちはどうであったかと言いますと、弟子たちはまず一番最初に一章の4節5節6節を見ますと、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒にいたとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかと言っております。弟子たちはですね、イエスキリストがまだこの地上におられるときに、キリストの弟子として選ばれました。そしてキリストについていったわけですね。一人の指導者として、預言者として、先生として、神職を共にして3年間一緒に暮らしました。で、その果てには私、自分の死と仰いでいたキリストが十字架にかかって殺されてしまった。しかし殺されただけではなくて、3日目によみがえって復活をされた。そのキリストに出会ったときにですね、出会って弟子たちは何と言ったかというと、復活されたキリストに対して、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかと言ってます。これはつまり、弟子たちはイエス・キリストのこと、イエスのことをですね、正しく理解していなかったんですね。イエスが復活したのは、これは自分たちの祖国イスラエル、当時ローマという強い国に支配されておりました。しかしイスラエル人というのは独立心の非常に強い国民です。誇り高い、選ばれた国民という気持ちがありますから、自分の国がダビデ王の時のように再興されることを望んでいた。そして自分の先生と仰いでいた方が死んだけれどもよみがえった。今こそこの方が王様になってエルサレムを再興してくれる、イスラエルを再興してくれるんじゃないかと思っているわけです。つまりキリストが十字架にかかって死んだということが人間の罪の身代わりだということは全然分かってないんです。情けない限りですね、キリストの弟子でありながら分かってない。しかしこれはある意味では我々にも等しく言えることなんです。イエス・キリストのことを聞いたとして、知ったとして、キリストが十字架にかかって復活したとか言ってもですね、それは何のことかさっぱり最初は分かりません。最初からそうですか、じゃあ私のために死んでくださったんですかという人はいません。何ですかそれは、それが一体何ですか、一体どういうことなんですか、こう聞きたくなるのが当然なわけですね。それだけではない、まあもうちょっとひどくなると日本人的な感覚ですね、この辺も。じゃあそれは私にどういうご利益をもたらすんですか、一体どんな益が私にあるんですか、何かいいことがありますか、それ信じるとですね儲かりますかというような、まあ極端な話ですが、弟子たちもそういう気持ちなんです。はっきり分かってないんですね、キリストが何のために十字架にかかって死んだかと。だからこんなトンチンカンな答えをしている。まあキリストが生きている間にもですね、弟子たちのうちの何人かは、イエス様、あなたが王様におなりになった時には私を右に、弟を左に座らせてくださいとか、そんなことまで言ってる。キリストの十字架と復活というのは本当に正しく理解されるのには時間がかかることなんですね。キリストが何のためにおいでになったか、キリストの役目というものを弟子たちは知らずにいた。それだけではありませんで、自分たちがやがてこの先生である死であるイエス・キリストが天にお帰り、イエスは天にお帰りになって、自分たちがそのイエスの証人とならなきゃならないということを、まだこの時は全然わからないでいるわけです。ところがキリストが天にお帰りになる直前に、先ほど読みましたけれども、あなた方に聖霊を送ります。 聖霊というのはイエスは共に一緒におられた人物でしたけれども、そのキリストの霊が弟子たちに、今度はつまり肉体を取ってキリストが来たけれども、今度は霊としてあなた方の中に入ってあげよう、あなた方の中に存在してあげよう、あなた方の中に入ってあげようというふうにキリストは理解を、そういうふうにキリストは、言葉を残されたわけです。それは何のためかというと、私の証人となるため、私について証言するため、イエス・キリストが十字架にかかって、そしてよみがえった、復活されたということの証人となるために、あなた方には霊が、聖霊が必要で、私の霊が必要である。まあ、つまり霊という言葉は何か得体の知れないようなものなんですが、確かにそういうものなんですよ。よくわからない、目に見えません、目に見えません。ちょうど私たちの魂が目に見えないのと同じかもしれません。今はなんか脳死の問題とかいろいろ問題になってますけど、人間の命がどこにあるのかっていうのは未だによくわからないっている。そして死んだ後魂がどこにいるのかっていうことももちろんわからずにおります。だけれども、まあ、古今東西ですね、その多くの人たちが、人間の中には魂というものがある、霊が存在する、それは何かその細胞だとかですね、血液だとか組織だとか、そういうものとは違うその人間の霊というものがある、魂というものが存在するというのは、よくわからないけれども、そういうふうに昔から人々は思っておりました。ですからその結果ですね、いろんな宗教も派生しております。しかしここで言われているのは神からの霊です。私たちのうちにある霊ではなくて、神からの霊、キリストの霊が、来られる。その時に力が与えられて、キリストの証人となることができると言っているわけです。そして弟子たちもイエス・キリストが天に帰った後は、天に帰られた後もう見ている間に、9節ですけれども、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなったとありますね。弟子たちが見ている間でイエスは天に帰られてしまう、天に帰られ見えなくなってしまう、雲に包まれて見えなくなる。大変不思議な話ですね。イエスが登って行かれると、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。天にお帰りになったけれども、またこの地上に帰ってこられるという約束を残して、キリストは天に帰られました。そして天に帰られた後、弟子たちは、ああ自分たちのキリストのは、自分たちはキリストの復活の証人とならなければならないということを実は理解しているんです。これは一章の22節にありますけれども、弟子の一人のユダはイエス・キリストを裏切ってですね、十字架につけるときに裏切ったために、彼は反省して自殺をしてしまう。その代わりの弟子をもう一人選ぼうということで、その選挙というか、くじを引くその出来事の中に、ペテロがですね、22節で、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にしていたものだから、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんと言っています。つまりキリストが復活されて、まだ天にお帰られる前は、イエス・キリストは何のために十字架について復活されたかということも分かっていなかったし、そして自分たちが何をしなければいけなかったかということは分からなかったけれども、天に帰った結果、自分たちの前からいなくなってしまった。その結果、弟子たちの気持ちの中には、自分たちはイエスの復活をの証人、イエスの復活を証ししなきゃいけない、イエスキリストの復活が本当であったということを証言しなきゃいけないということが分かっているわけですね。この段階で分かるようになっている。しかし分かってはいるけれども、じゃあ実際に証言をしているかというと、そうではないんです。まだイエスの復活の証人とならなければならないとペテロは言っていますけれども、さあじゃあみんな出て行って復活の証人になりましょうかと言ってるかというと、そうじゃありません。まだ彼らはお祈りをしている。それはイエスの約束があったからです。あなた方は聖霊がおいでになる、私が使わす霊が、それがあなた方がどんなものかわからないけれども、その霊が下るときに力が与えられて証人となることができると。 証人となるというのは、これはですね、例えば何か私たちが証言をしなきゃいけないということがあるとしましょう。何か目の前で大きな事故が起こったとする、これにですね、証言をしなきゃいけない。それで悪いのは明らかにですね、会社の方であったとしましょうね。国産車と会社ぶつかったとして、で会社から出てきたのは黒い眼鏡をかけたいかにもその筋の旦那衆であったとして、それでその方に睨みを聞かされているところで警察が来てですね、証言をしなきゃいけない。悪いのはあっちだ、で悪いのはあっちだという、私しか見てない言ったとしてもですね、そうすると当然その、矢のつく従業のおじさんにもしかしたら痛い目に遭うかもしれない、民事介入暴力があるかもしれないとすると、見て知っているけれども果たしてそれを証言するかどうかということになると問題があるわけですね。自分に危害が加えられる、そういうのはまた一つの例です。あるいは全然信じられないようなこと、人に話しても信じてもらえないようなこと、証言せえと言われてもバカにされるだけですから、とてもそれは言えと言われても言えません。自分が実際それを見たとしても、それを体験したとしても経験したとしても、それをせえと言われたんです。イエス様は復活したこと、キリストが復活したことを証言しなさい。確かに復活したことを見たかもしれない、復活したキリストに会ったかもしれない、しかしそのキリストがいなくなった後でバカ野郎と言われようと、アホ呼ばわりされようとですね、相手にされなくてもいい、それを証言しなさいと言われているわけです。ですから弟子たちにとってはこれは大変勇気のいることです。しかもそのイエスは十字架にかけられて殺されましたから、殺されていましたから、復活したとは言ってもその前殺されている、弟子たちも殺されるかもしれないという当然危険があるわけです。そして確かにイエス・キリストの復活の証人になったがゆえに弟子たちは殺されていくんです。ギリシャ語でですね、この証人という言葉、証人という言葉はですね、マルトゥリアという言葉なんですが、マルトゥリアという言葉からマーティンドムという殉教という言葉が発生しています。証人となる、証言をするという言葉と殉教するという言葉が同じ言葉なんです、になってしまってるんです。後々に受験生はよく覚えておく、マーティンドムという殉教という意味だ、出るかもしれない、来年の試験出ないかもしれません。これはもともとは証人という意味なんです、証言をするという言葉なんです。ところが証言をした結果、弟子たちはですね、次から次へと殺されていくんです。次から次へと殺されていく。ご存知のステパノという人もそうでしたね。この人はちょっとページをめくっていただいて7章になりますけれども、6章の8節から見ますと、218ページですけども、さてステパノは恵みと力とに満ちて人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ、議会に引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと立法に逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを詳しい。モーセが私たちに伝えようとして慣例を変えてしまうと彼らが言うのを私たちは聞きました。議会で席についている人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。このステパノはイエス・キリストの復活の話をしていた、イエス・キリストは復活したという話をしていたんですけれども、それに対して敵意を抱く者がおりまして、で嘘の証言をして、ついにステパノは国会に連れて行かれる、証人喚問される。これはそこらの村や市町村のホースで水をかけ合うようなああいう議会の類ではありません。国会です。 そこに連れて行かれて彼はですね、証言をする。イエス・キリストは復活しました。しかしその最後にどうでしょう。この彼の話がずっと続いてます。7章ですね、ずっと続いてくるんですけれども、54節の次のページの220ページの52節を見ますと、人々はこれを逃げ帰る思いでステパノに向かって激しくした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見つめ、こう言った。見なさい、 天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。石で打ち殺されるんですか。電気椅子や首吊りであります。石で叩き殺される。ステパノはなぜそういうことができたか。それはここにありました。聖霊に満たされて、聖霊に彼が支配していたんではない。彼の体は聖霊に、神の霊に、キリストの霊に導かれていた。だからこそ大胆になって死をも恐れずにキリストの復活をすることができた。そして実はキリストの復活の証人となったというのは言葉によってではないんです。これは大切なところです。言葉によって証人になったわけではないんです。彼らは死ぬことによって証言したんです。いくら口で言ったってですね、それはもしかしたら本当の意味での証言にならなかったかもしれません。キリストは復活しました。キリストはよみがえったんです。キリストは命を新しく得られたんです。そしてキリストを信じる者も復活するんですということを証言するんですが、でも私は死にたくありませんと言っていたら、それは証言にはなりません、ね、いや、イエス様を信じる人は死んでもよみがえるんです。キリストと同じようによみがえるんですと私は思ってます。そう確信してます。でもまだ死にたくありませんというようなことであったならば、それは本当の証言にはならない。ですから弟子たちは喜んで死んだんです。喜んで殉教してどんどん死にました。ローマ時代何千人何万人という、喜んで死んだんです。それはキリストが復活したということを証言するために、証明するために、そして自分がそれを信じているということを表すために、十字架につけられたり、ライオンに食われたり、石打ちにされたり、首をはねられたり。でも彼らは死ぬことを恐れてはいませんでした。そして彼らが死を恐れていなかったということが宣教、キリストの福音が全世界に伝わった原動力となったんです。最初の方に戻っていただきましょう。一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。彼らはエルサレムにおりました。最初エルサレムにおりました。そしてエルサレムでお祈りをしておりましたところが聖霊が注がれた。そして彼らが学んだことのない言葉で突然話し出した。実はその外国の言葉で話し出したというのは、この後彼らが外国に自分の見たこともないところに福音を伝えに行くための大きな力となったんです。そのことは聖書に直接書いてありませんけれども、本来福音というものはユダヤ人だけのためにあったものだと彼らは思っておりました、最初は。ところがそうではないということがこのペンテコステの日の出来事で明らかになっていたんです。なぜならば2章の11節にありますけれども、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語ると書いてあります。聖霊が弟子たちに下って、弟子たちが知らない言葉で語っていたのは世間話やですね、昔話ではない、神の御業、大きな御業を語っている。これはキリストの死と復活のことであったはずなんです。神の御業を語っているんです。つまり神の御業というものはユダヤ人だけのためにある、エルサレムのためにあるのでは、ユダヤ人のためにあるものではない。自分のその隣の国であったサマリア人、大嫌いだったサマリア人、嫌いで嫌いでしょうがない、サマリア人のためでなければならなかった。いや、それではない、地の果てにまで必要なんだ。世界のあらゆる人のためにこのキリストの福音は必要なんだ。どこに住んでいる人でも、どの言葉を話す人のためにも、イエス・キリストの死と復活は必要なんだ。なぜならば全ての人は死ぬんだから、そして全ての人は死の恐れにとらわれているんだから、
死んだらどうなるか分からないで苦しんでいる。そして確かにキリストを信じなければ死んだ後裁かれるんだから、イエスキリストを信じなければならない。そしてイエスキリストを信じるならば死も何も恐れる必要はない。そのことを彼らは自分の体を持って証言していったんです。ただペラペラ喋っただけじゃないですよ。殺されると言ったら喜んでいったんです。弟子たちはぜひ殺してください。ですからみんな気味悪かったですね。あの道の者、あのクリスチャンというやつらはとてもじゃないけども恐ろしい。喜んで死にやがる。殉教を恐れない。なぜだろうか。それは彼らはキリストの復活を信じているからにほかならないではないかということで、あれほど迫害されたキリスト教でありますけれども、これから約300年後、313年にローマ帝国の国の宗教となって国教となっております。その後ヨーロッパに福音を伝えられ、アメリカに伝えられ、アフリカにも伝えられ、インドにも伝えられ、ご存知のように1549年日本にもフランシスコ・ザビエルによって福音が伝えられ、まさにこの言葉の通り地の果てにまでです。イスラエルから見れば地の果てですよね。まさに地の果てです。どっちから言っても地の果てですよ。日本はアメリカ、アラスカも、まあ、地の果てかもしれませんけどね。東に行けば日本がまさに地の果てまで福音が、つまりこのイエス・キリストが天にお帰りになるときに語られた言葉がその通り成就している、その通り起こったという。その原動力となったのは聖霊の力。確かに私たちの力だけではイエス・キリストは十字架にかかって復活したということを信じることはできるかもしれない。そしてそれによって自分が救われることはできるかもしれない。しかしそれを人々に伝えるということになると、あるいは自分も死んでみろと言われたときに果たしてそれができるのか不安でしょう。しかしそのときに聖霊が助けてください。キリストの霊が私たちのうちにおられて、これを励まして導いてくださる。実はこの大変不思議な、彼らが祈っている間に他国の言葉で話すという出来事は、これから約1900年間の間はほとんど歴史の中で姿を消しておりました。まあ、そういうことがなくても福音が伝えられたと、あるいはこの時の惰性で言ったかもしれません。しかし1900年、アメリカのカンザス州のトペカというところの小さな進学校で生徒たちがこの使徒の働きを読んでおりまして、果たしてこれはあの時に起こって今起こらない出来事なんだろうかと疑問に思った。それで生徒たちは一つの部屋に集まって何人かで祈り会を始めました。そして神様、私たちは証人となるために聖霊の力を必要としております。聖霊に満たされることが必要です。聖霊に支配されることが必要です。あの使徒の働きの時代に起こったことが現在でも起こるのでしょうかといって祈り会を続けていました。何日かお祈りをしたけれども、こういうことは起こらないでいい。しかし学生の一人が聖書の中に手を置いたと書いてあるではないか、これは2章のところではありません、その後のところに書いてありますけれども、手を置いて祈ったと書いてあるではないか、それでその生徒がある生徒に手を置いて祈ったところ、この祈られた生徒は、手を置かれた生徒が突然聞いたことがない言葉で話しました。で、実はこのカンザス州のトペカで起こった出来事とほぼ時を同じくして、ロサンゼルスのアズサ街というところでの小さな教会でも同じことが起こった。そして実は後から同じような出来事が起こったんです。これはペテロが2章の説教の中で2章の17節に、神を言われる終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐと、まあ、これペテロは言っております。これは自分たちの上に起こった出来事がこの予言の成就であると語っているわけですけれども、しかし本当の意味で 聖霊の働きが必要なのは、キリストがもう一度おいでになろうとしているその直前の時、すなわち現代であるということが、その1900年のトペカの出来事以来明らかになっているわけです。聖霊が望まれて自分の知らない言葉で、国の言葉で語り出すということが世界中のあちらこちらで起こるようになりました。そしてもちろんそのことだけ、その自分の知らない国の言葉で語るということだけが聖霊に満たされるということではないということが、実は詩編、使徒の働きの後の方から出てまいります。彼らは予言をしたり、あるいは、神を賛美したりというふうにも述べられておりますから、必ずしもこの自分の知らない言葉で語り出すということだけではないかもしれませんが、しかしいずれにしてもこれは私たちが祈り求めるならば、何のために祈り求めるかというと、大胆にキリストのことを証ししたい、自分は信じているけれども他の人に伝える力がない、確かに自分はそうだと思うけれども人前で話すという、誰かに話すというと笑われるかもしれない、そんなことは起こるはずがないと言われるかもしれない、あるいは自分がそんなことはないと今大きな顔して思ってますけれども、殉教をしなければならないような立場に立たされるかもしれない。つい最近もイスラム圏でですね、イランで、宣教をしていた宣教師が殺されたという事件がありました。それは世界の教会を駆け巡ったんですけれども、いまだにそうやって殉教が起こっている。今でも中国でもそうですね、 あちらこちらでそういうことが起こっているんです。幸いのことに、東亜ソビエトのですね、共産圏は門戸を開いて、そして福音を受け入れることが起こりました。あの原動力となったのも教会なんです。教会なんです。福音を自由に信じたい、イエス・キリストを語りたいと思っている人たちの願いが叶ったんです。もし私たちが弟子たちと同じように、私の住んでいるうちに、私の住んでいる町に、私の、いや、さらにこの広島に、日本に、全世界にキリストのことを伝える証人となりたいと思っているならば、この現在この時のこの教会でも同じことが起こります。そのように信じている人々には聖霊が働きになる。そしてとてもではない、自分ではできないと思っていたようなことが私たちを通して行われる。それはキリストの霊が私たちに現れるからです。大胆にキリストを証しして喜んで死んでいこうとする、殉教していく、これはキリストを信じる者に与えられる特権といいますか、贈り物ですね。神様からの贈り物です。皆さんでご一緒にお祈りをいたしましょう。そしてイエス様、私はイエス・キリストのことを信じておりますけれども、さらに一歩進んでそのことを証ししたいと思っている。しかし大胆に証しすることはできない。機会が与えられてもどうしても臆病になってしまう、あるいは私は本当に救われているのでしょうかと悩むような時がある。私の中にイエス・キリストの霊がいてくださる、いや、イエス様がいてくださるということがもっとはっきり明確に知りたいと思っている、そのように思っておられる方がおられると思います。どうか今信仰を持って祈ってください。聖書の言葉は昨日も今日も常しえに変わることはありません。この朝も求める者にキリストは聖霊を与えになります。子供が卵をくださいという時に蛇を与える父がいるだろうかとキリストはおっしゃいました。ああ、イエス様は私に確固たる信仰と大胆な証人となるための力を与えくださいと祈るならば、 どのような方法か私たちの知り得ない、私たちの予想をはるかに超えた素晴らしい聖霊の力が与えられることでしょう。皆さんでしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。そして本当に私もそのように聖霊の力をいただきたいと思う方はどうぞ前の方に出てきてください。前の方に置いてください。そして前でご一緒にお祈りをいたしましょう。またその場に座っておいていただいて祈ってくださっても結構ですが、どうぞ本当に今私はキリストの霊が聖霊の働きが必要ですと思われる方はどうぞ前の方に大胆に進み出てお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、神様感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、天の下語られるためにどうぞ祈ってください。またどうぞ自分も使わせてくださいとその場で祈ってください。神様、また今私の中に神様は生きておられるということを示してくださいと祈ってください。神はあなたの祈りに応えてくださいます。ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、それではこの集会は自由解散にしたいと思います。どうぞ祈りたい方はどうぞそこにひざまずいてですね、この前で祈ってください。また座っておられる方でも祈りたいという方はどうぞ前の方に出てきてご一緒にお祈りいたしましょう。またその方々はご自由に解散してくださいますようにお願いいたします。どうぞ前で祈りたいという方はどうぞ前の方においてくださってさらにご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、感謝をいたします。